夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
モテ期到来。人生でモテ期って3回来るって言われてるけど、それ今にならないかな。
無理じゃない、
だ
って人生80年としてその中でたった3回なんだよ。
なんでモテる時とモテない時って違いがあるんだろうな。
なぜ人にモテ期があるのかというと、モテている時というのは心に余裕が出てくるからです。
ほうほう。
彼氏がいる女性、彼女がいる男性がモテるのは、恋人がいることによって異性を捕まえなければならないという執着が消えるから、心に余裕が生まれるのです、この点についてもう少し深く見ていきましょう。
はい。恋は男性と女性の両方の気持ちが盛り上がって成り立つものです、ですので片方だけの気持ちが盛り上がっても恋は成立しません。
ここが大事なところです。片方だけの気持ちが盛り上がっている状態になると、この人は私に必要以上に執着していると相手の人は思うようになります。
はいはい。
そして自分に必要以上に執着されると、恋の気持ちはなくなってしまい、うざいと思われてしまいます。
またこの執着は特定の人に対する執着と異性に対する執着の2種類の執着が混ざり合って濃い執着になってしまうのが人間の特徴です。
モテ期というのは複数の異性からモテるがゆえに異性に対する執着が薄くなります、そうすると異性に余裕を持って接することができ、さらにモテるという好循環が起こるのです。
とある名言をここで一つ。ガールフレンドまたはボーイフレンドは複数で、彼女または彼氏は一人が望ましい。これは特定の恋人ができるまではいろいろな異性と接触は作っておく、そして異性という存在に対しての執着は薄くしておく。恋人ができたらその恋人を大事にする。
こうすることで本当に好きな人に執着しすぎずに接することができ、恋人になれる可能性も上がる、失恋しても特定の人に対する執着により悲しさは出てくるけれども、異性に対する執着は薄いので悲しさもある程度軽減される、という仕組みを作り出すことができます。
モテ期というのは実は理屈さえ分かれば意図的に作り出すことができるものなのです、この執着の仕組みを理解して本当に必要な恋をうまく成立させるための準備をしておきましょう。
さあ今回の気持ち。
異性の友達をいっぱい作ろう。
あれですね、よく漫画とかである、このモテない、主人公が一人の女の子にこう言って振られた結果、女なんてってな
ると、
特定に対する執着と異性に対する執着が混ざってるってことですね。
そうですね、
いっぱい異性の友達がいて、そのうちの一人に振られたとしたら、あいつっていう風にこうピンポイントになるっていう、その差なんですね。
そうですね、
なるほど、うさぎの小部屋。
はいはい、
はい、6月も下旬でございます。
26日ですね。
さあ今日は何の日かというと、
6月26日といえば
露天風呂の日。
露天風呂、
6.26 で露天風呂。
おー、そうきたか。なるほどね、はい、
露天風呂最近入りました。
露天風呂ね、なんだっけな、銭湯の露天風呂って言ったらいいのかな、だから温泉施設ではないけど銭湯の露天風呂入りました。気持ちいいですね、やっぱね。
いいですよね、ちょっと青空見えたりして、
そうなんです、
ほへとしてると湯で上がりますよね
ちょっと湯で上がったら外に出て冷やしてまたまた入るっていうね、最近入りました
の。
で
も最近私大江戸温泉が割と好きで、あそこも露天というか、外を触れるとこがあるんですけれども、 まあこの前行ったら、うん、外のベンチがあって、うん、休むところで女性が、うんまあ、女性だから、うん、女性しかいないんですけど、まあ そ, うん、そこでタオルかけて、
うん、それ具合悪くなってるわけじゃなくて
じゃなくカーッと寝てました。
熟睡の方、
熟睡、大熟睡してました
そうなんだ、
開放感溢れてるなって思いました
気持ちよかったんだろうねきっと ね、それはすごいな、
うん、確かに
僕が行ったやつはそんなになんか変わった感じじゃなかった、まあ、そんな広くもなかったので、うん、
そこなんか普通に横長と、うん、普通にちょっとあのタル風呂みたいな、
タル風呂、
多分あのタルみたいなやつがポンポンって置いて、うんうん、そこで使ってぼんやりし
いいっすよね、ゆっくりできるからね、
いいですよ ね、はい、天井高いし、まあ、露天は天井ないや、
ない、うん、
天井ないのいいですよね、うん、お家のお風呂も天井高いかなくないがいいの、
いや無理でしょ、露天無理でしょうね、それね今考えてみたけど無理でしょ、
無理ですかね、
大体、うん、その上に他の部屋とかあるんじゃないの、2階だったら、
ある、
1階でしょお風呂、うん、そしたらそのお部屋どかさなきゃいけなくなっちゃう、
ああ。抜け
だからダメでしょ
吹き抜け、2階分ぶち抜けはさ高いお風呂になるよ、
うん、高いお風呂
露天にはならないけど、ね、開放感あふれる、あ天窓つければいいのかな、
それはいいと思う、
いいですね、
うん、周りから覗かれなければ別に天窓全然あるんですよね、
すり、うんうんうん、ガラスとかにして、うん、いいですね、あいいなお風呂、
はい、
お風呂に住みたいとか思いますもんね、たまに、
それはないよ、お風呂住みたいの、
お風呂住みたくないですか、
お風呂住みたいの、
もう湯船にずっと使ってたもん、
マジで、
はい、
寝ちゃわない、
寝ちゃ、よっぽど疲れてると寝そうになるけど、うん、危険なので、うん、あれですけど、はいはい、そこでぼーっとしてます、
え最長でどれぐらい入りますか、
私でも1時間ぐらい、
すごいね、
お風呂でぼーっとできます、
お家のお風呂で、
はい、
すごいね、え何を考えてるのその時は、
なんだろう、
ぼーっとしてるの、
ぼーっとなんかいろんなこと考えて、うんうん、とりとも長くいろいろ考えて、その時の出来事とか考えていると、うん、1時間ぐらい経って
もすごいね、マジか、
うん、
いやーなかなか1時間は、温泉とか行ったらギリギリ1時間かなと思って、すげー、だいたい普段シャワーで終わらしちゃうので、あ5分とか10分です
よ、お風呂はトータルどれぐらいだろう、30分から1時間、うん、まあ、髪の毛洗ったりするので、
まあね、
ちょっと時間かかるんですが、でも普通でも20分ぐらいはお風呂に使ってます、
うん、ゆでゆっきになっちゃうね、だ
いたいゆでられてます、
ね、でも女性の長風呂やっぱ多いって言いますもんね、ゆっくり入ると、
あと寒いから出れない、冬とか、冬とか本当出れないです、もう住もうかなって思います、
ね、あそういう意味ですね、なるほどね、
暖かいしここ追い抱きとかしてこう、
確かに確かに
お湯増えて、
うん、それは確かに幸せです、俺湯船使って寝ちゃうので、
へえ、死んじゃう
よ、よく寝ちゃうんですよ、
あれだ、この顎の下に蓋をこうやって、うん、顔だけ出しとけば
やるやる、
生存の確率は上がると思うよ、
結構な勢いで寝れることが多いので危ないですよ、
ね、危ない、水死体発
見したくない、ぜひお風呂を使われ方は寝ないように気をつけていただければ、
はい、顎の下に蓋を置いてください、
そうですね、
はい、はい、露天風呂の日、あとはね、うん、オリエンテーリングの日なんだって、オリエンテーリング、私記憶では多分小学校とか中学校ぐらい、
オリエンテーリングなんか
公園とか大きい公園とか行くとありますよね、
なんかアスレチックフィールドとかでもね、
そうそうそう、
あったりしますけどね、
チェックポイントを置いて、
うん、なんかテンション上がるんじゃない
ね、でしょう ね、まあ、スタンプラリーとかも同じような、まあ、あれはスタンプを押すことがあるけれども、うん、ちょっとそれと似てますよね、
確かに、
うん、こうね、見つけたっていうあの瞬間がテンション上がります、なんとオリエンテーリングってスポーツなんだって、このねチェックポイントをどれだけ早く回れてゴールできたかっていう時間を競うスポーツだそうです、
そうなんだ、
そんなこと考えたことも
なかったよ、ただのイベントだと思ってたけど、
イベントだと思ったけれども、スポーツらしいので、もうスポーツやってみるといいかもよ、誰と競うんだろうね誰と競う
あれでもさ、なんか何人かのグループでやってるから面白いんじゃないのかね、一人でやってるとあんまり盛り上がらない、
盛り上がらないよね、個人戦3人ぐらい集めて、
あ3人ぐらい
でも集団で同じとこ結局行くことになったら、まあね、ついていけばいい
盛り上がりにかける、
盛り上がりにかける、どうやって競うんだろうね、
まあ、時間とかなのかね、きっと、
うん、まあ、時間で一斉に行くんじゃないよね、きっと一斉に行ったらみんな一緒だろう、ね、
だからあの ゴールしたらまた次のチームがスタートみたいな感じじゃん。まあ、だから時間はかかるですよね、多分それ
で1時間かかったら次の人1時間スタート。うーん、あ、追加時間差かな、
時間差とか
こう10分後にまたスタートとかしてく
る。まあでも前の人が手元に見つかっちゃうからね。
ね、うん、追い越しちゃうかもしれない。そしたらついてたらいいね。
まあまあまあ確かにっていう日ですか。
ですかね。
なるほどね。
はい、そんな日でございます。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、よく聞いてきお知らせは、うん、各週金曜日に青空学園文学部配信中、火曜日には4コマ漫画も配信しています。そして水曜日はスイちゃんの日、はい、ぜひ秋田県でねスイスイ頑張っていますので応援よろしくお願いします。
お願いします。
そして猫峰ゆきなちゃん、ただいまキャラクターツイッターでねいろいろ活動を始めてますので、
はいはい、
そちらもぜひ応援よろしくお願いします。
はい、
ガイル君なんかある？
ガイル君はありませんが、
私の方で梅雨の知らせもいいよ。梅雨の知らせもいいです。
もうそろそろ秋田気持ちでいっぱいですからね。
はい、
私また7月に舞台に出させていただくことになりました。
はい、
7月12日金曜日から14日日曜日まで、
うん、
で新宿のですねゴールデン街劇場というところで、今回はですね、わらかどプロデュースボル7、タイトルが愛なの歌という舞台に出させていただきます。
はい、チャラヤ君、今回何役？はい、
私今回ですね、これ言っちゃっていいのだろうか、言っちゃうとネタバレになるのかな。
お、ネタバレになるような役？ネタバレ、
いや、まあネタバレになるような役っていう方でもないんですけど、まあ僕は人間の形をした、人造人間。
18号
はドラゴンボールね。うん、そう、まあそんな感じのやつなんですよ。まあ4人芝居で一応会話劇なので、うん、まあ、どんな形になるかまだわからないんですが、
ウィーンウィーンウィーンチャラリロです、よろしくね。ウィーンウィーンウィーンかわそれはできません。
それはちょっと悲しいうつむ感じ、あの白いロボット君たちみたいなことを意味してイメージしてる
よね。もう一度最初からお願いします。
結局更新できなくていなくなっちゃった彼らだね、それはもしかして
っていう役？
違うわ。
違うの？
違いますよ。
受付とかでお名前をどうぞ。
やめなさいやめなさい、
それは受け付けておりません。
やめなさいやめなさい、怒られるからいろんなところから。
そっか、
ね、まあでもそういう感じの舞台に出させていただきますので、うん、ホームページでも多分展開しておりますのでですね、わらかどプロデュースで検索をしていただきますと、何かしらヒットしますので、もしよろしければ遊びに来てください。よろしくお願いします。
はい、というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝と
アビルちゃんと
ガイル君でした。
それではまた来週、バイバーイ。